はい、おはようございます。チムシ松本のデジオムシの声、続けざまに撮っております。フロッグもその2004年の時に2位か3位にディーン・ロハスが入ってるんですよ。
え、その2004年大森さんの時、あ、2位
です。
ディーン・マシン・ロハスって言って、あの、抱き合ってた。
で、その時使ってたのはフロッグなんです。で、それがスモーフロッグなんです。
スモーなんだ。
で、スモーフロッグ
ってスクロじゃないんだ。
うん、ね、スモーフロックちゃんなんじゃらほいと思い始めて。
名前がスモーじゃん。
そう。で、調べてったら、あれあれと。なんか俺、いい。なんかすげえフックついてるし、俺使えそうだなと思って買っていろいろやってみて。だから、そのまま、なんか調べていくと、どうやらこれ日本人が関わってるらしいと。
スモー。
うん。これは、で、どんなもんなんじゃいの、どんなもんなんじゃいといろいろ調べてったら、なんか、でその後ぐらいにオーパーに入ったりとかしたときに、
うん、
なんかスワンプドンキーの話を聞いたりとか、
うん、
スプロのブロンズ
アイとか、スノーフロッグ。そう、今ちょっと僕携帯でなんか見たことはあるなと思って、今クソ携帯が時々買い立てなのにすっげえ動きが悪くなる。
そうなんです。で、それで、これも練習しようと。だから、なんか
ちょっと。ヤンニングちょいちょいゲップしてるよね。
さっきもしちゃいました。さっきストロングコーラ飲んじゃったんですよ。こんな早くまた再開すると思うのはちょっと油断しました。
なんか話しながら、グワーンって、すっごいお菓子と、
はい、
焼肉が混ざったって、ドーンってくるんだよね。喋る位置変えてもらえばよかった。
めっちゃゲップしちゃいました。そう。
これ。
ん違うでしょ、それ。
違う。
明らかにだっても。
かわいい本物のカエルか。超かわいい。結構近いの、その。で、要は、テッケルでしょ、スマホログ作
って。そうです。テッケルさんなんですよ。マヤルさんなんです。で、まあ、それで。
ディーン・ロハスがこれを使ってたんだ。
確かそう。
あのさんすごいんだね。
ね。で、その後、
6なんですよ。ケツが長いの出てくるんだけど、これもスモーフロッグだ。
え？あ、それウォーカーって話だったじゃん。
スモーの？
うん。
うん、
まあ2種類あったんですよね。
だから針の出し方が今もと一緒だね、やっぱ。
うん。
ビュッてこう。上にゲッパ吐いた。どうせ風に乗ってくるのに
一応気遣い。そうなんですよ。
くっさあ、その時って
それ
この時って、でも今となってはよくある両足からラバーがふわって出てる、
うん、
特殊だったの、これは。
いや、そういうわけじゃないんですけど、
まあまああ
ったんですけど、あの、
その完成度
かな。完成度が高かったんですよ。だってめっちゃ乗るんすよ。
あ、
それまでのフロックって乗らないんですよ、うん、はいはいはい、やっぱり。
フッキングシステムの考え方が違うかったんだね。
ライン魚じゃないですか、あの頃っての、うん、やっぱ違ったんで。
横つぶれ。
そう。横からの。
みたいな。
そう、っていうか。やっぱり側面がこう、うん、で、どっちか片方が奥に伝わってるっていう、あの発想はなくて、うん、やたら乗んなかった。で、これで乗るように私はなったんです。
へぇ。
そう。で、その頃から P ラインをしっかり使うようになったりとか。
あ、じゃあもう本当両方とも2004年の。
そうです、2004年です。だから自分の中での次のターニングポイントかなと思うのは2004年。で、その時からもずっと、その、まあ、クランクビートっていうのと、まあ、クランクビートはちょっともうちょっと前からやってるんですけど、もっと本格的にシャローのカバークランクじゃないんですけど、ああいうのをやろうと思ったのは2004年。で、そのフォローとして、フロックみたいな風に考え始めたってい
う
のがこの頃なんですよね。うん。で、まあ、だからその後、スモーフロック、スワンプドンキー、あとスプロのブロンズアイとか、ブロンズアイフロックとか、あの辺をバンバン使うようになって、まあ、そこからずっとでもフロックって言ってんですけどね。そうなんですよ。で、まあ、やっとこう、それで。
そんな。
そう なかなか長いんですよ。
クロック頑張ってたと、よう投げてんなと思ってたけど。
うん。で、まあ、それ前に、やっぱ向こうのフロックのやり方とか行って、まあ、その、西海岸と東海岸で全然違うんですよ、フロックの考え方とかも。どちらかというと、西海岸は、その、まあ、カリフォルニアデルタを中心とした、あの、鉄拳のワッカーとかはそうですよね。あの、ネチネチネチネチやって、ドボンと食わせる。
水系も何？足系？
足、まあ、やっぱ、ベジテーションもあるんですけど、ウィードとかもあるんですけど、どちらかというと、そのスタイル的に、ネチコネチコネチコネチコネチコネチコってやって、
うん、水は？
水も、どうなんでしょうね。行ったことないから、西海岸は分かんないんですけど。
ああ、まあいいや。で、東は？
東はブルーギルです。だから、こっちとビアコみたいな。キムケみたいな。ビャビャビャビャビャビャスラッピングみたいな、ポンポンポンポンポン、
ああ、ま線でどんどん
取っていくっていう、
ああ、
ベジテーションのようね。だから、それが全然違うんで、そう、あ、そういうのもあるんだって思ってやって。
リーンマシンロハスは、
ああ、東海岸です。
結構早い、
早い、
あの、
早い、フォークあんま動かない、ピョンピョンピョンピョンスラップさせて、ピョンピョンピョンピョンピョンピョンってやって、ボーンって、それで全然変わってくるんで、そうなんですよね。だから、それがまた面白くて、うん。だから、ちょっと前に、あの、バサーさんで、あの、フロック特集の時に、どんなフロックいいですかって聞かれて、ファットフロックって答えた時の、あの、ファットフロックっていうのは、
知らない。私、聞いたことない。
あれですよ。だから多分、スナックプルフルで作ってるんですよね。で、スナプルで作ってて、西海岸じゃないですか。あの、で、パーフェクト、ボビーズ、パーフェクトフロックとかは、ねちるタイプなんですよ、
うん。
で、どちらかっていうと、全部転戦するイッシュモンローが、あ、ブルーギルパターン系を特化して作ったのが多分、あれですよね。ファットフロック。
中にラトル入ってるやつ？
ラトルも入ってるかな。でも、スナップルは全部大体入ってません。
あの、ぺったんこのやつ？
そうです、ぺったんこのやつ。
イッシュモンロー。
そう、スインスインスインスインって動く。
はぁ、
うん、あれはどちらかっていうと、そういうタイプのフロックですよ。
へぇー、うん。かな、くっさ、まだゲップしやがった。
あかん、止まらない。ゲップ。
これ。
止まる。それです、それです、それです。
あー、持ってた。
それね、あの、青いやつある、ありますよ。ドラゴンフライ。
あ、僕、青持ってる。青に銀ラメ。
あ、そうそうそうそうそうそう。それ、トンボパターン。トンボちゃん。
でかいけどね。トンボにして
る。うん。でもいいんですよ。
どうでしょう。
あ、あ、そうですそうですそうです。
イシモンローもこの色使ってた気がするんだよ。
そうそう、結構使えますよね。
ああ。
結構青ってね。
これ
使えますよ。
あ、うん。これはスピーディーに使う。
ですね。そうそうそうそう。ペンシルウェイみたいに。
うん。
さあさあさあさあさあさあさあ。
一斉動くなと思ったけど。
それですか。
足も後ろ向きだしね。
うん。
伸びてるのが。
いいんですよ。
へぇー。
そうなんです。それで使い分けると。
そうだよね。針の付き方が、追いかけてく、
うん、
抑え込んだりする、
まあ、ってなった
食い方に合わせてるよね。
はい。
針の形状は 3D のことは考えてないよ
ね。3D のことは考えてないですね。
ピッピッピッって、なんか変な角度から食って
きて、まあ、そう。
乗せますよっていう針の付け方じゃないよね。
う
ん、割と今までの、
上
で、
そうですね、
上がる針ですね。
アマカツの、その、ワイドゲープ、ワイドギャップのやつですから、
ついてるんで。あ、使えるんだ、ちょっと。いや、でも、長い間、キムゾンでも見てないから、まだ、買わないな。在庫どっかにあるはずだけども、覚えない、わかんないや。
結構、それは私も使いますね。いまだにやっぱ、ボックスの中入ってて。
でも、どこで、買い直そうにもあんま、
もう多分、売ってないんじゃないですか、日本だと。ハットフロックなんて。
なるほどね。
そうなんです。
へぇ、そっちを進めたの？
そうです、私はね、そっちを進めて、で、まあ、あの、まあ、それが東海岸というか、うん、ブルーギルパターンですよね。うん。こう、あんまり、だから別に、そんな、綺麗に工夫なくてもいいんですよ。もう、ビューって投げて、もう、ピョンピョンピョンピョンピョンピョンって、こう、ベジテーションの上をスピーディーにチェックして、ガボーンって食わせるっていう。で、オープンウォーターに来たら、スンスンスンスンスンって、こう、首を振らせる、ドッグを置かせればいいぐらいなんで。
うん。
結構その辺が面白くて、どんどんどんどん調べていって、うちはトンボパターンがあるとか、ね、あの、まあ、ブルーギルパターンって言って、フロックでブルーギルなのって最初は思ったんですけど、これもやっぱりその動きで、スイスイスイスイみたいな、スススススみたいなのは、ブルーギルっぽいですよみたいな話がなってたりして。
英語を読んでんの？
英語の、もう、一個一個辞書と似合
う。マジで？
バカみたいな。そんなこと学校の勉強で一個もやってないのに。やってました。大変でしたね。
貴重な情報をいただきました。
いや、まあ、でも散々言ったんですよ、このあの店員さん自体に、いろんな人に、誰もやってくれなかったですけどね。それこそあの11月の証言のバズベイトも散々言ったけど誰一人やんなかったんで、まあ、そんなもんなんだろうなと。結構そういうのってあるんですよね、やっぱり。
僕は衝撃だったけどね、秋の釣りが薄々だったから。
ああ。
去年一緒に釣りして、ほんの一瞬だけまとめて釣りできたんだよね。結局その後まで忙しくなったけど、
はいはい、
バババババって、それは証言2週間で4回ぐらい行って。
ああ、
確か
そうっすね。
H1 のなんだっけ、あれ30位までの人が出れるやつ、
マスターズ
にたまたま出れて、僕すり切り一番キャッチじゃなかった
から
。でプラや一回だけ入れたのかな。いやー、あの時にもう本当にイジリーが欲しくて。
あ、確かに
証言をあんまちゃんとやったことがすごい苦手だったの。
うん、
さっきも言ったけど、証言って変に沖まで浅いんだよね。
うん、そうなんですよ。
で結構全体も浅いよね、
全体も浅
い。そうとか
2メーターで深い方ですからね。
ね、キワからずーっと1メーターぐらいのが続いて、ね、そういうところにあのなんかわかんないけどブッシュとかがあると、
うん、
普通に沖のなんかもう5メーターぐらい経った、岸から5メーターぐらい経ったところので
、
ね、水面で出たりするらしいけど、
うん、
そんなん場所知らなかったらやってらんないじゃん。
確かにそうです。
だからってキワでやってもさ、何回もちょっとキワについてりゃいいけど、
うん、
なんか中途だなみたいなので、僕結構えげつないピンポイント一発だけ狙って水路入ってって、
うんうん、
出たんだよな。魚はいたんだよな確か。
うん、
もうプレッシャーがかかってダメになっちゃって、
うん、
それで試合は終了で、次の週ぐらいにバサー編集部対決があって、また証言だったの。
うん、
でも悔しいから前日プラ入ったんだよね。
そうっすよね。
てかまあ一緒に乗る人に悪いねと思って。
ああ、
もうだって僕もすでにトップじゃしんどかったなって思った後なのにさ、
うんうん、
でプラの時一緒に釣りしていろいろ教えてもらって、あのその目の前でバズとかで釣
って、ああそうっすね、あのバズはいい魚だった
な。いやでもそのやっぱ線であんだけ浅くて長いくシャローフラットが続くと、
う
ん、
そう
っすね、線の釣りが生きてくんだなと。でもある程度魚を狂わせないと食ってくれない感じ、
うん、
貝歯じゃちょっと狂ってくれないなって、うん、もう前も一発食らってんの、それもバサーの人だと。
あ、
編集対決じゃなかった、練習対決に出くわしたのかな。僕違う取材やってて、金沢さんと。
あ、そうだ、俺もいましたよその時。
ボッコボコに佐々木くんがバドでする。
そうそうそうそう。あの時は
5月か6月
か。そうですね。6月か。
6
月末ぐらいだった。あれひどかった。
だいぶ釣ったよね。
ボッコボコだったじゃないですか。
岸から5メーターぐらいのところって、
うんうん、
なんかも喋りながら。釣れますよとつって、カッチャカッチャカッチャカッチャカッチャカッチャ、ゴボーっつって、意味わからんと。
あれすごかったっすね。俺はその現場見てないですけど、
つらかった、
ね。みんながそうやって言うし。
で、僕とヤス君っていうのと一緒に釣りしてたのね。いや、取材、なんだったっけな、ルアーの写真撮る取材だけだったから、朝釣りして、で、昼、金沢さんと合流して、僕だけ、取材やってて、やすくんっていうのは続けて釣りしてて、うん、で終わってもう一回、まあ、釣りしようとか言ってて、二、うん、人とも もう露骨に騎士を打つ人間だから全然出なくて、いやトップダメだったのかなって言ってる途中でボッコボコに釣ってるやつらに会って、
あれやばかったっ
すね、吐きそうだった、あんなつあれなかったらさ今日ダメな日で終わってたけど、
終わってた、あれは
いや本当に10本くらい釣ってなかった
けど、紙面上はもうあの魚で似合ってましたからね。
それ以外でつったらなんかラッキーサーティーを改造したやつで釣ったって、編集長釣ったかなんかぐらいで、うん、えぐかったわ。だからそういう
ね、
なんつうんだろう、バードなりバズ、ボルバードとバズが大嫌いなんだよ。
なるほど。
いや自分とこのルアーでは出せない魚だったりとか、うん、そのペースだったりリズムだったりっていう強さを持ってて、線の釣り弱かったし、うん、いやーと思って、ああいう狂わせ方はどうしてもできないと思ったけど、よく考えたら今やってるぞと思って。
確かに。
だから佐々木くんのやつで結構スイッチは入ってテストはしてたんだけど、
うん、
去年の秋もそれを思って、やっぱこのなんかシャロフラットがある水系でどうしてもイジリーは完成させたら面白そうだと思ってて、やっと使えるって、
うん、
まあまだちょっと世には出せてない、あの仮にしか出せてないから、
はいはい、
秋ぐらいまでちょっとかかりそう
です。そうですね、まあまあイジリーはあれを使わせてもらったらやばいっすよね、あれは
もう釣ってくれたもんね、
もうだいぶいい思いさせてもらったんですね。
5匹ぐらいです
か。5匹、いやそう5匹ですね。いや1日ですよ、1日で5匹釣ってたんですよ、すごかったです、まあ、チャターのほらもうあのリズムというかあれがもう染みついてるものがあるんで、
うん、
同じリズムでやれる、
あじゃあ中速ぐらいで使ってるってことか、
結構同じね、チャターも早いんですよ、
うん、
巻いちゃうんですけど、でもまあそうですね、中速が結構 早めに見る人みたいな早めですよね、
うん、ルアーの、まあ、この調節あれ打ってないのにまだあれだけど、
あ、
まあ、チャッイジリースティック、
うん、
ちょっとお店で売らせてもらってイベントで先にもうどうしてももうね出せないと不安で、
あ
情報だけ出して、
そうですよね、
情報だけでパクられたらどうしようと思って、
そう
です
よね、
本当に
あ
もうそういう、もう嫌な思いをやっぱしてきてるから、
うん、
いやー、まあそういうのがあってちょっとあれなんです、申し訳ないんですけど話すんのは、まあまあゆっくり巻いてるとボディがグネグネするんだけど、うん、早く巻くとボディがもうグネグネしなくなって棒状になって、
ね、はいはい、
ロールだけになる、
うん、
で基本的にロールだけの状態で食ってる、
そうですね、
じゃあ本当に食う速度ってバラバラだね、
うん、あれはまだ全然俺も
超低速でも食うんだよ、
ああ
そっか、なんか僕も実は中速でずっと狙ってたの、
うん、
自分がもともとせっかちだし、
うんうんうん、
困った時にこれトップの人は僕の思いと違ってゆっくりとかで巻いてきて、いや釣れますねゆっくり巻きとか言われるんだろうなと思って、なんかそれのテストというか、まあ、動くのは分かってたから、うん、でもパワー、チャターのパワーの出し方って、しっかり水を押し分けるというか、
うん、
もうあのビートはなかなか他にはないじゃん。
確かに。
ゴゴゴゴゴゴゴゴみたいな。
ね、
まあ、はっきり前で本気でチャター投げたら後ろ一切釣れないよね。
うん、
吐き気がするぐらい。うん、だから、ゴゴゴゴをやっぱイメージしてたんだけど、
うん、
最近ね、タラーって巻いたら食ってくるってことが分かってる、
うん、
いろいろまだまだあるなぁと思って、
うん、あチャタはもう結構不思議なルアーですからね、
うん、
これまだまだ分かりきってないところもあるかもしれない、難しい、あの
爆音でやることは確かだ
よ、うんうん、ね、ブレザー厚みとかその、
うん、
いろんなところでね、全然変わってきますからね、
音が出るタイプと出ないタイプ
ありますからね、そう難しいです、まあでも釣れますけどね、ラムイジリはもうそのリズムで使えるし、
頑張んないとな。
あれはもう皆さんに使ってほしいですね。いや、
え、竿は何で使ってるの？
イジリですか、
はい、
オリジリはダチャタと一緒の
H、
いや、あれですよ、TCR の6000の M です。
テクニカルクランキング、
はい、
クランキンロッドのカーボンのクランキンロッドの
M、
M、 あ、
うん、
はいはい、M だね、
M です。
うーん、
なんかちょっといい感じでしたよ。あの竿がくねくねしてる感じと柔らかいし、
ボボボボボボボっていう、
ゴンって出てた時も一瞬さんがグッて乗って、そこから巻き合わせが結構決まるんで、もうフォトチャターみたいな巻物っていう感じの、これいいな。
僕 UTR っていう中断性カーボン、
はいはい、
万能ロッドの M なんだよね、
うん、どっちも多分ね、その好みでどっちがいいかって感じですよね、うん、
いや、
ちなみにフロックのあれですよ、大会で使ったのは UTR の68の MH、 フロックマンでは、
うん、MH、
MH、 いつもは H なんですよね、
うん、それが僕だから全然違うんだよね、みんなとフロックだけ。
ああ、
MMH なんだよ。 M なんかみんな使わないでしょ、あんま。
いや、でもどうなんだろう、使う人もいるんじゃないですか。
あのキャスト重視、
うん、
だみんなのやり方見てたら早いなって思うのよ。
はいはい、
あんま早く投げるのがしんどいから、
うん、
時はもう M でやって、
うん、
シュンシュンって投げてて、 MH はなんか距離取ってすげえ頑張りたい時だけだね。
あ、俺基本 H なんですよね、やっぱり。
そうだよね、その上なんだもんね、
バンバン入れてっちゃうんで、だからフッキングした時のかん、あの貫いた感覚みたいなのが H でも分かる。だからカバン押しにかけるんじゃないですか、
うん、
だからなんかやっぱりラインがこうグネグネ屈折してる時が多かったりするんで、
うん、
どの時でもちょっと固めのやつで貫く感じを体に覚え、うん、あ、今しっかり当たってるみたいな、ゴーンってなったっていうのが分かった方がその後楽っていう、
うん、
で手前とかワンサイズちっちゃいやつを使う時に MH、
うん、一晩と強いね、両方。
そうですね。まあ人それぞれですね。それこそね、あの CQR みたいな短い竿で
やる人は短い分返しが早いからね、
うん、
パッて
バーン
させる、うん、CQR のこと書かないとな。やっぱ釣り場でバラバラだからね、使う竿は。
ああ
、ダムで、でもまたバラバラだよな、
うん、結構でも俺結構 CQR は
ダム
ちっちゃいけど
亀山は絶対持っていくんだけど、
ああ、
学ぶことが多い、
うーん、
し過去の取材とかでも何気に CQR で釣ってる、
うん、
ってことは苦戦して割と細いとこで釣りしてるんだよ、
はい、う
ん、オーバーハングの中と、最近良かったけど、オーバーハングの外でも CQR で結構便利にできて、あのオーバーハングのから自分の体の距離がもう2、3メーターぐらい、
はいはい、
いやもうハングの外のヘリぐらいに船があって、その下30から50センチぐらいの隙間にから奥にスコーンって投げる。もう自分がオーバーハングの近くに行
って
投げるときにとか、そのオーバーハングとオーバーハングの切れ目とかからうまいことルアーの中に入れる、ハングの中に入れるときに、要はあ切れ目があるって気づいたときには割とも近いんだよ、船動いてるから。そしたら竿が長いとさ遅れちゃうんだよ対応が。
確かに、
あって気づいて6フィートぐらいだとパンって投げたら間に合うっていう。あとはその、
なるほど、
木にすげえ近いところから中に入れていくと竿先が当たりそうで、
うん、
だそういうなんか物と自分が近いときにオーバーハングの中もそうだけど、
うん、
とにかく物と自分が近くて、でもそこから中とか奥にどんどんアプローチするっていう釣りの時は、中であろうと外であろうと切れ目であろうと、
はいはい、
そのあ入れるって思ってシュッて投げて、その自分の 目線と竿先が近いと、その長いと早く気づいて早く動き始めないと、
そうっすよ
ね、焦るんだよね、うん、それがないから、それは一個すげえ便利なんだよね、
結構ね、修行
だ、それはなんか使ってないと分かんないことだと思う、なんかそのあーって分かる人も逆に、
うん、
分かりにくいかもしれないけどね、
うんうん、
中は分かると思うよ、ポマンドの中に根元入ってって振るのには、
うん
うん、だけどそれと同じで、物に対してすげえ自分が近くで、近くだとそれがもう壁で終わっちゃうんだけど、
なるほどなるほど、
気があるだけでその中の奥行きがずっとある場合は、うん、振った時に、いや竿が振って邪魔にならないっていうのが結構楽なことがあるんだよね、
なるほど、
多分僕はまあまあ近いところで釣りするからね、魚に対して、うんうん、あれは別にロングキャストは求めてない。
まあ、そうそう。
ある程度の距離は片手でブーンって投げたら投げれるんだけどね、うん、今度。
確かに。
竿を伸ばしたいっていう時はコンパクトな振りじゃなくて、肘伸ばしてビューンってやったら、うん、あの、野球でいうね、あの、遠投みたいな投げ方ができるから。そうそう、まあ、いずれかは、その文章でまとめてなんかでレポートを書くんですけど、うん、CQR っていう。うん、不思議な竿ですよ、 CQR6 フィート、ね、
あれはあれじゃあ脳進化あれバンバンは5月ぐらいはやってました、
うん、
脳進化は
ただいきなと、まあ、トップの人に対しては帰りがちょっと早いかもしれないけど、
うん、
逆にちょっとそんなみんな投げへんからトップは、
うん、
そしたらちょっと食べてちょっとやるだけでポーンって飛んでいくから、うん、それはそれで
楽
に使えると思うんだよね、うん、だけどまあ、あの、のすごく何本か持ってて、ある程度その核となる釣りのやつを埋めていってる人は、一本わかんない、あの、なんていうの、こういう使い方をしたいって言って、買うのがわかんないとしても、実は一本入ってると、気づくことが多い気がする。
確かに。
説明の仕方が UTR の時に近い。
あ
これ、まあ、UTR はまださ、説明しやすい部分があったよ。
うん。
チャターでやってくださいとか、スピナベットやってくださいとか、うん、何でもぞって言いながら、草ユニコンゲップしたのを吐かずに飲み込んでんだけど、出てくるってな。いやで、なんかまだ、あの、説明のルアーが、まだ UTR の短い版というのかね、
うん、
やっぱり。
そうですよね。うん、
その短いっていうアドバンテージは意外と面白いんだよね。うん、
いや、結構あの短い竿は今、ああいう感じの短い竿でもないんで、
うん、
もっと硬くなっちゃうんですよね、
今のショートロード。もっと硬いんだ。
もしくはもっと柔らかいか。
うん、
そのなんか、あの人結構探したんですよ、いろいろ。
うんうん、
でやっぱりその特化型が6フィートとか6フィート、まあ5フィート後半の竿になっちゃって、
うん
うん、例えば本当にベイトフィネスのものになって、うん、メーター系だとベイトフィネスのものになったりとか、あとは本当にジグロットみたいな、それこそフットボールをこうなんかショートバーチカルに誘うみたいな、うんうん、そういう竿になっちゃったりとかして、何でも使えるショートロットみたいな、まあ昔、だから私の釣り始めた頃って6フィートとか、うん5フィート後半とか6フィートぐらいのやつで何全部やっちゃうみたいなさ多かったんです
よ、ね、6フィートだよね、
うん、そういう竿が今やっぱなくて、
うん、
あれはその点すげえそこに、
うん、
あの、
うん、
ちょうどいい塩梅ですよね。逆になんかショートロットが好きで迷ってる人がいたらあの竿でいいんじゃないかな。
もうトップアーカーしたら6フィートはロングロットだけどね今や。
ああそうなんだ、
うん、すごいそれは時代がなんか昔、やっぱ6がトップでも中心だったけど、
うん、
スアーって上から投げるとオーバーアングルの中に入れるのに長いよね。うん、
まあそっか、そうっすよね。
ただ逆にだから上投げじゃなくてサイドとかをピュッて投げるだけの人らには便利だと思うけど、まあトッパーで使うんだったらかなり攻撃的だけどね。まあ面白いけど、いやー引きあるな。フロックもいけるもんね。
いけます、あの感じは全然いけますね。そうダビードなんかは、
それでダビードなのね。僕だからダビードは ML の、
あ
65の ML
です。俺もあれ使ってたんですけど、多分60の M の方が腹筋決まるなっていう感じがしますよね。その辺はやっぱりちょっと違うね、パワフルな感じが。
ダビートはでもやっぱ出たら腹筋決まってるね。
あれは決まりますね、
でもこれ腹筋すんのかって思ったよ、肩で、妙な腹の位置だなと思ったけど腹筋するね。
横ですからね
結局ね、
フロックの、あの、バスのフロックの場合は、噛まないですからね。吸い込んでますからね。そこの違いですよね。
どういうこと？じゃあ、まあまあ、要は、
ラインは噛むじゃないですか。バクって。
上から。
だから、上にこうなってるところをバクってやられれば、で口も開かないから、
針が出てきて、
こうなるじゃないですか。
要は、2本ビュッて出てる針が、上に刺さるイメージ、
ね。上に刺さるイメージですよね。で、バスの場合は、水音ボコンって吸うじゃないですか。で、口の中も、まあ、要はバケツみたいな感じなんですよね。そう。で、その中に水の音一緒に入って、で、その、普通、どんなものもそうなんですけど、愛が口からちょっと出ると、フックポイントって角度を変えて立ち上がるんで、そこでかかるんですよ。絶対に。で、だからその、口の中にいかに早くかけるかっていうことで、そんな、口の中に水音入れたフロックが、まっすぐこのまま、まあ、フロックがこう
な
って、
少なくとも、
そう、絶対に横向いたりしてるんですよね。
縦の場合も、でも、あるのはあるってことです
か？あるのはあります。それは、ぶっちゃけ、相当やっぱり H パワーとかで、バチコーンって合わせるときですよ。それ以外のときは、大体、口の中で横向いたりとかなんかしちゃってて、これは、愛が。
ただ逆に、フロックが必ず横向くっていうわけではないってことでしょ？
やっぱ、そうですね。だから上にこう、自分、でもそれでも、あのどっちかにやっぱ傾いてて1本だけってことが相当多いですよ。やっぱりどっちかの フックがかかってるっていう方が圧倒的に多いです。まず反転してるからってもありますよね。ガボンってくってそのままこうじゃないじゃないですか。ガボンってくって戻るから、その時に多分なんかねじれたりなんかしてるんだと思う。
まあでも要は2箇所は針先があ
るじゃん。とは、はいはい、
で、あの針が、ね、クロックってだけど上しか意識してない針っつうのは言ってもまあそのカエルの向きがさ上横腹ってやったら、腹にはまあフックワードフッキングしないじゃん、両サイドもフッキングしないじゃん、一面しかないってことだよ ね、
そうですね、
上に2個の針が向いてるってことになる、だけど手系風呂とかは横に2個だから、
そうですね、こうですからね、
でもやや上か、やや上の横だから斜めになったらこっちの針が出てくる、こっちになったらこっちの針が出てくるっていう意味ではまあまあその軌道で、しかも真横じゃなくて上にも向い、上の横向きだから、ちょっと斜めになれば 上として機能するし、真横に向けば横として機能するしっていうのをいくと、最低でも4分の3は埋まるってことだよね。横と上の面はあの針の2本がガードするってね。でも要はで反対側があるから、ああだから相当の向き、あのガードの向きにカバーできるってことだよね。
できます、できます。だからかフロックで腹筋の、まあ、腹筋悪いフロックもありますけどね、やっぱり。
なるほどね。
でもこういうふうに、横でも、なんて言うんでしょう、まっすぐ向いちゃってるフックはやっぱ腹筋しにくいんですよ。横にこう出ちゃうんで、横に出ちゃうっていうか、その、 立ち上がりが遅いというか、うん、やっぱだからテッケルのフロックとかダビートも結構上向いてるじゃないですか、フックが、
うん、
あれなんかはすごくやっぱり腹筋がいいです、圧倒的に、うん、
なるほどね、
うん、あれはいいですね。あとはその専用設計でフック作ってますみたいなフロックも腹筋いいです、
うん、
中にはあるんですよ、あの既存のフックっていうか、
うん、
まあそのメーカーさんのフックがあって、うん、自分たちでフック作っちゃいましたみたいな、うん、そう特注フックみたいに作ったフックとかのやつはやっぱり腹筋いいの、そのフロックの形状に合わせてフック作ったので、
やっぱかある程度ガードの、
そうですね、
カバーする針がカバーするのが、うん、真上だけ上だけじゃなくてある程度まあちょっと出て横もいけますみたいな感じになってるのかね、
うん
うん、
そうなんです、結構だからその辺は自分は注意して見てますけどね。
あとは食い方だよね、
うん、
あの要はバーって線で引いてくるフロックは割と口の中で食った瞬間にもう上下が決まってままフッキングできる気がするんだよね、唯一、あその、
うん、
要は自分のルアーはずーって前に進んでて、さっきのギルパターンじゃないけど、はい、どんどん前に進んでるのを魚が追いかけて食うから、
はい、
そのなんていうの、方向が決まってるというか、
そうですね、
フロックはそこまで自由じゃないというか、
こう、まあ、こうなんですかね、そうっすね、
それに関してはなんかそういう針のかかり方するんだろうなっていう気がするんだけど、うん、3D で食ってくるとかそのぶら下げてとか、
うん、
口の中にどうなってるか分かんないときは針のなんか立ち方ってちょっとこうそれに向いてないとあれだよな、
うん、そうっすね、
僕はね、そういう意味ではね、ゲイブが深い針が好きなの。
ああ、なるほど。
ダイワンフロックとかの丸っこいやつ。
はいはい。
あれめっちゃ針のゲイブ深いじゃん。
うん。
だから割と早く口のどっかに当たるのかなっていうイメージだったの。
うん。なるほどね。
いや、潰してきっちり。口の中でまあ潰す、うん、よく考えたらバスの口の中で潰せないのかもしれないけど、丸っこいってことは早くどっかに当たるわけじゃん、
うんうん、なるほど、そう
って言いながら僕フロックあんま投げないんだけど、ね、自分とのルアーあるじゃん、
まあ確かに俺もフロックばっかり投げちゃうかな、
うん、ね、なんかそんなちょっとだからフロックにはあの嫉妬というか あるけどね。
ああ、なるほど。
でもインどっちかって言ったらそれでいいんだけど、
うーん、
あ、ブロックって言っとけばいいん
だ。あ、なるほどね。
ブロックとプラグは違うけど、ブロックが流行ってる、まあそれ商売とはずれてるよ、
はい、
ブロックが流行ってる分には同じエリアでトップで釣りしたらまた自分の魚残ってるから、うん、あのでもフロックで出てるってことはトップでも出んだろうなっていう調べはつくんだけど、
うん、
これ間違えてって自分の好きな釣り場でフロック流行ってるところで釣りがトップに移行されたら自分の釣りには影響されちゃうから、
確かに
実はあのルアーは売れてほしいけどトップそんな使ってほしくないよね。
でも本当でも俺も結構ね、あの、スタジオでやったりすると、前でブロック投げてても、後ろで全然トップにまくられること多いですからね。
うん、
全然違うんだなと思いますよ、あれ。
全然違うよね。なんかブロックはやっぱ、美味しそうな食い物だよね。
うん。餌っすよね、やっぱね、いろいろ。うん。そうなんですよ。全然ね。全然あれ何回も結構ありますよ、後ろでフロック以外のものトップ投げられて、
うん、
バーンとか 出られてそこ投げたよみたい
な。フロックはリズムが取れるんだよね。
ああ、
ぐちゃぐちゃのとこ入れます、出てきます、オープンも攻めます。
うん、
僕はどっちかというと強い設定のが好きな人間だから、やっぱプラッキングでそれに近いことをしていくっていう。
うーん、確かにそうですね。
だからうちはスキップできないからね。
ああ、そっか、うん、
それは大きな差だ、うん、
トモボタンはスキップ2回ぐらいですか。
ポンポン言わなかったなと思ったのさ、忘れてただけなんだ
よ。え、いや結構規模なんですよこれ、うん、ポンポンポンポンポンポン、
ビビビビビビじゃないんだよね、
ビビビビビビだとエビになっちゃうんですよね、
うん、
ポンポンぐらいで。
スキッピングなぁ、俺苦手なんだよな。
いや、フロックでもやりやすいっすよね、
うん、
スキップはね、
まだね、
うん、そうなんです
よ。キャストは大事だよ、
キャストは大事だから。フロックやってて、まあ、簡単にフロックで釣るようになるまでには時間かかりますよね。キャストして、
うん、
そのまあしっかりキャストできて、でアクションをしっかりかけれて、うん、でさらにしっかりフッキングもしなくちゃいけないん
で、いやフロック大変だよ、うん、よく考えたら僕言っていいのかな、もうすぐ出るからいいの、まあ、雑誌またなんか
取
材もらって、
はいはいはい、
ルアーのなんか紹介みたいなのやったん
です、はい、
バステクっていうや
つ、うん、
フロックは入れてない、俺使わないから、
あ
メインで。で、いろんなルアーの、その、やっぱテクニック。
はい。
うん、こう、5段階評価で。5だと難しいってことでしょ？よく考えたらさ、もう、よくて3ぐらい。
うん。
1とか。
うん。
ノーテクなものが、ノーテクというか、ストレスが少ないものだよね。だから、
うん、
差が、マイナスの差が出にくいもの。好きで。一番、唯一、位置はなかなかつけれなくて、うん、テクニックいらないみたいな、
はい、
唯一つけたのはコブラチャタ。
ああ。
でもね、クランクとかでも3本針だし、
うん、
引っかかるじゃん、
うん、
油断したら、
うん、
コブラチャタは針1本で引っかかんないし、
うん、
巻けりゃいいし、
うん、そうっす
ね、っていう大まかに言うとだよ、
うん、
それは突き詰めていくと違うけど、テクニックっていう意味ではそのなんかこうしないといけない、ああしないといけない、うまくなんないと釣りが始まんないっていう意味では、フロックはキャストの精度がまず割と必要で、
うん、かなり必要ですよ、
ピンで狙っていくからね、うん、やっぱそれによって要は差が出ちゃうよね、
差が出ちゃう、キャストだけで相当差が出ますからね。
チャッターとかはやっぱそのピンでやっていくのもいいけど、線で途中にあればさ、
ね、
途中のものを取っていけるし、
うん、まあまあファジーに使えますもん
ね、うん。
あとはフロックでやっぱ P ラインをしっかり使わないといけないっていうのも一つ、
うん、
みんながとっつきにくい。ナイロンでやると
ないでしょそんなの、
もうビニヨーンでも結構いるんじゃないですかね。
フロロでも嫌だよ、
あ全然あれ
わかんないけど、
あれなかなか難しいですね。
あの針を物をぐちゃぐちゃの中から引っ掛けるっていうのと、物に引っ掛けて外してっていうのを繰り返すのに伸びがあったら飛んできちゃうじゃん、
うん、結構だからそこも
僕の逆にね、フロックちょっとだけ一回ブームあったでしょ、各社が出して、
ああはいはいはい、
2年か
そうっすね、2、3年前、
まあね、3年ぐらい前、
うんうん、
あれは追い風だった。うーん、だってフロックタックルでまんまうちのルアー使えるから、
そっか、
みんな竿の強さ的にも MH ぐらいだったら、うん、沼海馬とかぐらい
行けますもんね。
みんなの投げ、だから僕が M で使ってるけど、
うん、
フロッグあの重さで M で使ってるとか、他の人らは要は MH でもうちのボルチの80ぐらいは投げれちゃうわけじゃん、うん、早いからって言って、
うん、
だからまあまあカバーできちゃうんだよ。たこ焼きより上の大きさだって全部フロッグよりは重いわけじゃん、
うん、確かに確かに。
下手したらたこ焼きもいけるよね、
いけます、
投げ方で、
ね、いけます全然
ってなってくると、まあまあね、
はあ、
ちょうどうちのルアーの中核をなす前後を全部使えるのがフロックロッドと P のセッティングでいけたもんだから、すごい助かった、ね、そのまま使っていただけますよ。じゃなかったわざわざトップのために P 組まない、
うん、
フロックより組まないでしょ、
確かに確かに。
でもフロック好きな人とかだったら入っていけたし楽に、
うん、
逆にそれを一本じゃ増やして、なんとか増やしてくれたらって言ったらフロックもできるし、
うん、
っていうのはあったよね、
うん、
だから逆にやっぱ軽いので PE っていうのはやっぱみんな入れたがらないから、
うんうん、
難しいのかもね。まあまあ、でもたこ焼きサイズが、まあ、18グラムぐらいはあるから投げれんだ
から、ね、じゃあまあまあまあ重いですもんね、うん、18グラムって8分の5だもんな。
15から18ぐらいじゃない、
うんうんうん、そしたら普通にね、
うん、投げれる人は投げれるね、
うんうん、
あれは助かりましたよ、
うん、あ、そうなんだ、そういうのがあるんですね。
そう、時代的なというか。
なるほど。
だ、フロッグブームがあったから、ただそれとうまくうちのルアーをリンクさせてくれた人っていうのは少ないと思うけど
ね。そうか、
確かに亀山の人だとか怖かったけど、
ああ
、うーんって言って、なんかフロッグで取れない魚が取れそうだねとかってさらっと言われて、
あ、
使わないでほしいなこういう人
は。ああ、
いや、いいんだけど釣っちゃいそうじゃん、せっかく僕が頑張ってんのに。さらっと釣れるじゃん、そういう人らは。
釣る、
流行らないでほしい、そういう。あー、でも流行らないでって言ったら無理があんだよな。2年も連続でウィニングルーなくなっちゃったらな。
あ、確かに。
あ、時間だいやー、あ、でもすごいフロックの話をいろいろ教えていただけて、
いやいや、全然
ありがたかったですね。
全然
いやー、理解はしてんだけど本当に使う回数少ないんだよな。
うん、あ、トッパーね、トッパーあったら
トッパー投げてるからね。
うん、俺も逆にだからチミさんのルアー投げるとか結構難しいっすもん。フロックの感覚で投げちゃうとやっぱり
スキッピングはしないし引っかかるしね。うん、
どうもね、奥まで入れちゃう癖があるんですよね。うん、ズボンと奥まで入れて、うん、あ、ダメだみたいな。
いらないから。
ね、手前でいいんですもん。
手前って言っても、その、どれぐらい？
どういう、まあ、まあ、シェードの中、シェードがあったらシェードの中に入れればいいっていう。
まあまあ、言ったら、壁にぶつけて落とすのは嫌だけど、壁に擦れるように落とすして、なんかややこしいことになるんだったら壁より20センチぐらい手前でもいいよっていう程度で、20ってでも結構あんの
よ。20はありますよ。
20って
20こんなにありますか。
20センチで手のひら広げて小指から上ぐらいだけど、20センチの中にやっぱついつい入れたくなるから、だいたい岸からやっぱ10センチぐらいでいいと思ってやってんだけど、擦れるように落としてもうひげみたいな根っこ拾うとかさ、
うんうん、
当てるとかさ、よくよく考えたらさ、ちょっと沖で落ちたんだったら待てばいいじゃん。
うん、
ちょっと。
確かに。
10センチ奥だから、だったら気づくとかはないじゃん。
うん、
だあまりにも手前に来ると、魚の向きが岸向きなのか、超えちゃったら嫌なの。真上か。
はいはい。
ビタに入れる良さは、
うん、
岸に近ければ近いほど、やっぱスイッチは入るのは入ると思う。うん、追い詰めれるから。
うんうん、
だけどなんかマイナス点もあるんだよね、音出やすいというか。
ああ、なるほどなるほど。
だからまあ上手くなっていけばギリギリにそれはちゃんと投げたらいいけど、
うん、
一概にその無理やり奥の奥がいいとは最近言えない気はする。
うん、
確かにフロックは便利なんだよな、うん、そういう意味だよね。
フロックもシントンとかはスキッピングしない方がしますもんね。ゼロキャストっていうか着生をしない方がする。なんかあるんでしょうね、あの辺は。
スキッピングね、
うん、
スキッピング嫌うやつもいるもんね。
うん、その辺はなんかその地域性じゃないけど、
うん、
でもやっぱキャストありきですよね。キャストはやっぱりある程度しっかり、
本当に大事だなと思う。
うん、
ちょっとだけ続き取りますか。
もう時間なんですか。
時間なんです。
ああ、
中途なんですけど、ちょっとだけというわけでおまけの回を取ります。